東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
棚田由香のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子棚田由香がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田由香です。やっぱりね、こうスタジオで収録するのはやっぱいいですね。こうお家で前回までね収録させていただいて、今日久しぶりにスタジオで収録しています。イエーイ。何がいいってね、こうお家で収録するとなんだろう、こういつもと置いてるものとか場所が違うじゃないですか。そうするとなんかこうパニクってくるんですよ。もともとのね、あの第1回目ぐらいでいろいろパニクってたなっていうのを思い出しながら、まあこのそばでそのいろいろね、機械とか急出ししてくれてるこう局長がいるっていう安心感はやっぱりなんか違うんだなと思いましたね。あのちょっとね、用意しとかないとね、いろいろこれからあのラジオドラマとかね、あのオーディションとかあるんで握手券制、あ、そうかそうか、あの小説を買っていただいた方があの握手券のように応募券があるそうなんで、あのオーディションのね、あのまた来月ぐらいから発売予定、8月ぐらいから予定なんで、もう本当面白いんでね、皆さんあの楽しみにあのしててくださいね。ということで、それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由香のマイフォーカスレディオ第66回目放送、あー夏休み、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名セリフを紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。
総長です。
総長です。何ですか急にね。だから私、外から聞こえてくる声をそのままあのお話ししてしまうっていう癖があるのでやめてくださいあのそうそう、私あのこれね、紹介するときに今日ね、ネットでいろいろ見てて、あ、なんかすごく心に残るなみたいな名言があったんでね、今日は紹介していこうと思います。で、僕らは言葉でできているっていうサイトがあって、いろんな名言をそのサイトに登録してどういうことを思うのかっていうのをあのこうやってるサイトなんですけれども、でこのコピーライターの方があの 何個かこう入れてるサイトっていうんですかね、コピーライターの方が、まあ、そこに投稿しててっていうものだったんで、そこから2つ紹介したいと思います。1つ目、10代で口ずさんだ歌を人は一生口ずさむ。ああ、確かにな。これは、ね、島田幸太郎さんっていう方 あのコピーライターの島田幸太郎さんっていう人のね、あのものなんですけれど、確かに10代の頃、私10代ってよりも一番最初に口ずさんだ歌が松はだったんですよ、アミンのね。でもそれ保育園ぐらいの時だったんですよ。 で保育園ぐらいの時にその松はっていうのをずっと松葉って歌ってたんです可愛いなと思って今あの私松葉いつまでも松葉って歌ってましたね歌詞は全然わからないけどこのリズムがすごく好きで歌ってたのを思い出すんですが10代の頃っていうとねやっぱりこう同年代が安室ちゃんなわけなんですよ。なのでやっぱり安室ちゃんの歌と一緒にこう10代は過ごしてきたかなと思うのとあと6つ上に兄がいるんですけれどあの兄がこう聴いてた曲っていうのが、バービーボーイズかボーイだったんですよ。なので今でもそのボーイはあの自分の中で結構ほぼこう兄がカセットに入れてたものだから多分ギグズとかっていうアルバムがあってそのアルバムのやつは多分歌詞とか見なくても全部歌えると思いますっていうぐらいやっぱりこう10代にこう10代とか10代までに聴いた歌っていうのは頭に残ってるんだなって感じました。はい、そしてもう一つの名言、起きた時もう月曜かと思った、寝る時まだ月曜かと思った、これは岩田純平さんっていう人の言葉なんですけどね、思いますよね。確かに私はお仕事上水曜日から日曜日までこうお仕事なんで、あの月曜日にっていうのがこう水曜日になるんですけどね、やっぱりこう起きた時にああもう水曜日かみたいな、で寝る時もまだ水曜日かみたいなね、これはねあのよく言うあのサザエさん症候群っていうんですか、それと一緒ですよね。なんかサザエさんを見るとねなんかこう憂鬱になるとかっていうのって言われてませんね。だから結構私もこのああ明日仕事かってワクワクをあまりこうしないというか、なんだろうな、明日仕事頑張ろうっていうのってある時とない時とあるというか、やっぱりこれそれは明日から新しいこと始めようとか明日からこれに挑戦しようっていうことが仕事であって、そうするとああなんか頑張ろうみたいな、よし次の仕事の日が楽しみだぞみたいな思うけど、なんかやっぱりこう失敗したこととかなんかやらなきゃってこう自分のキャパ以上のことがなってくるとなんかああってめいるけど、意外に仕事に入ると集中するとなんかちょっと乗ってきてやるので、月か水木金だから3日ぐらいの時が一番仕事してて乗ってる日かもしれないですねということでね、今日は日常に潜むこの言葉を紹介させていただきました。以上言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末、1867年12月10日この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は盟友中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、
なんじゃおまんら、
こんなクソ
たまるか、うわあ、
一体
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会いロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ゆかずフォーカス。 このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマはコロナ禍の夏休み。なんかおかしかったかなということでね、今やっぱコロナね、大問題、今またいろんな各地でクラスターが起こってますみたいなね、今日もやってました。京都のね、今日ちょうどニュースで京都の病院でクラスターが確認されたので一般の受診を停止しますみたいなね、ニュースもやってたりとかね。だからやっぱ夏休みってね、あっても遠くに出て行ったりとか旅行に行ったりっていうのがね、特にこの都心からできなくなりそう、まあ、なるということでね。でそんな中ね、今注目を集めてるのがオンラインで夏休みっていうところなんですよね。知ってますか皆さん、なんかオンラインで夏に楽しめることっていうのねあるんですけど、一つがね、私見つけた中でね思ったのが、このオンライン旅行。何でもねオンラインにすればいいと思ってねまあでもそれでもやっぱりこういうね世の中だからやっぱこうね活用しちゃうなと思うんですけど、まあいいところは5000円以下ぐらいで、まあそれでもお金は取るんですよ。なんか多分2000円とか3000円とかで、国内はもちろん国外にも海外でも行けちゃうっていうんですね、オンラインで。でそれも予約をしておいて現地のコーディネーターの方と、まあ、Zoom とかこうそういった動画を配信できるっていうか、テレビ電話みたいなものとつないでいろんな行きたいところにこうツアーしてくれるんですよ。なんか海外で行きたいところに、まあ、つないでその現地のコーディネーターの人が観光地を巡って説明してくれるみたいなね。でそれも今だんだんとその現地でそれをやってくれるコーディネーターの人を募集して、まあ、増えているっていうところなんですけれど、でそうすると何がいいかって、お家にいながらその現地に行った気分にもなれるし、例えばこれから例えばこのコロナが落ち着いて海外旅行とかに行けるようになった時に、事前にそういう勉強をしておけば自分でこうもっと楽しめたりとか、例えば今回このオンラインで連れてってもらって、あこういうとこもうちょっと見たかったなっていうところをこうプラスしてね、旅行の計画に入れたりっていうこともできるから、このオンライン旅行ってまあ見た中ではまあ画期的だなみたいな思ったんですね。でね、日本だとね、女性の方でなんか500円ぐらいでやってる人もいました。なんていうサイトで、ロビタとかっていうサイトだったと思うんですけど、ちょっと忘れちゃった。オンライン旅行って入れると多分出てくると思うんですけど、ロビタっていうところだったと思うんですけど、そこにいろんなそのコーディネーターの方が予約取ってくださいねってサイトにアップしてるので、ぜひ皆さんこう見てみてくださいね。でもう一つね、あったのがオンライン夏祭り夏祭りもオンラインね。なんか阿波踊りとか、今まだまさにこうオンラインで協賛してくれる会社を募集してたんですけど、8月の15日に開催される予定で、夕刻から4時間から5時間ぐらいそのされる、まあ放映っていうんですかね、オンラインで夏祭りが行われるようなんですけどね、もしかしたら花火とか、今協賛してるのはそのなんか 阿波踊りとかなんか金魚すくいとか、金魚すくいを作ってるのをずっと見てるのかわかんないけど、どういう風になるのかわからないんですが、みんなねきっとこう浴衣を着たりなんかジンベエ着たりとかでね、みんな楽しむ格好でオンラインの夏祭りにこう参加するっていうところなんですけど、やっぱり最後にはきっとあると思うんですけど、大きなね花火、もう無観客で花火ってやるのかな今年ね。え、無観客、無観客でどうもね滑舌がね良くなくて、無観客でねやるのかななんて思いながら、まあ、今年の夏、あとはそうですね、簡単なとこで言うと、なんかそのオンラインでカブトムシをこう育てるみたいな、あ違うな、なんかこうカブトムシを取りに、予約して取りに行って、それもあのオンラインで先生にこうね博士みたいな人に相談しながら自分で育てるみたいなやつもねあるって書いてあったんで、まあ、夏休みあの家にこう閉じこもらなければいけないのかなって心配されてる方、まあ、もしくはねお子さんどこにもこう遊びに行かせてあげられないかなと思ってる方、もしよかったらねこういうオンラインで夏休みを過ごす過ごし方みたいなのネットに載ってるんで、よかったら、まあ、検索してみてくださいね。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
あの、実はさ、俺、バンド、やめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん。
はぁ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と、彼らに訪れる初めての停滞期。そんな不安をかき消すかのごとく、龍馬が向かったのは、妻、お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや、実は坂本龍馬の妻楢崎涼さんの遺言として一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍馬さん危ない！
辰子殿！
今井さん一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの、だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい達子どうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かから桜に渡してくれって。
手紙なんだ、風見鶏の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写し達子との恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日君は本当の龍馬を見ることになる。
田中由香のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、僕らは言葉でできているっていうサイトから2つ名言を紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーではコロナ禍の夏休み紹介しました。まあ、夏休みといえばね、今年公立校の 95% がね、あの夏休みを短縮するって言ってね、遅れを取り戻すために、短いところだと夏休み4日だってまあね、そんな中でもね、少しでも楽しい夏休みね過ごしていただければと思います。それでは番組では皆様からの応援メッセージなどお待ちしております。冒頭でも紹介しましたが、スマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しております。過去のアーカイブなどはそちらから聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。そして、私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレイディオ第66回目放送、夏休み、これにて終了です。ここまでのお相手は 小学校ね、あの夏休み中にね、私すごい怪我をずっと毎年していた真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.